ホッキーのマイマイマイング。皆様こんにちは。パーソナリティのホッキーことホキモトイクコです。さあ3月になりましたね。まあ本当に今年寒かったんですけれども、3月にやっとなったなっていう感じがいたします。そして3月5日は、二十四節気の啓蟄でしたね。生き物とか冬こもりしていた虫が、まあ、ごそごそと土から出てくることを啓蟄って言うんですけれども、私たちも寒い冬から少しずつ春を感じながら体を伸ばしていきたいなと思います。さあ行くぞっていう、そんな年、そんな時ですね。さあそんな皆様に今日は素敵な、まあ、もうねトップレベルのヒーラーさんをご紹介したいなと思います。今日の夢追い人、グレースヒーリングスクール校長、ヒーラーであるグレースあやさんにお越しいただいております。グレースあやさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は本当の癒しの世界を生きているあやさんの物語です。夢の発見、続けてきたその訳をあやさんのヒストリーから伺いたいなと思っております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。それでは始まります。グレースあやさんのマイマイマイング。
夢の種。
はい、それでは今日のね夢追い人、グレースあやさんにご登場いただきましょう。グレースさん、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。いつも私あやさんとお呼びしているので、これからあやさんなんですが、まずちょっと自己紹介の方お願いしたいなと思います。
はい、皆様こんにちは。ヒーラーをしておりますグレースあやと申します。
はい、ありがとうございます。グレースさん、あやさんはグレースヒーリングスクールでヒーラーさんの、まあ、育成というかねもうされてるんですけれども、ちょっとね最初にヒーラーってなんだろうってちょっと思ったりするんですけど、皆さんもどんな感じなんでしょうかね。一言ではなかなか難しいと思うんですが、ね、
あ、そうですね、ヒーラーっていう英語を辞書で調べてみると、はい、治療家とか医師とか、はい、その目に見えないエネルギーを使っての何か療法する人って書かれているんですけれども、はいはい、私たち本来人間がもともと持っている潜在能力とか、はい、治癒力であるものを、その自然界のエネルギーをと宇宙とかのエネルギー本質とつながりながら、なんて言うでしょうかね、自分の治癒力っていうのかな、上げていくっていうんですかね、波動を上げていくような、はい、癒し人って言ったらいいですかね。
素敵。
でも誰にでも持っている、はい、能力ではあるとは思います。
あ、そうなんですね、はい。その中でも、はい、あやさんはとにかくすごくこう宇宙のエネルギーとかそういったこう自然のエネルギーとかを使って皆さんにこうヒーリングというかねもされてますし、その皆さんのヒーラーのねこう能力を上げてらっしゃるんですけれども、まずその最初に伺いたいのが、あやさんはもう最初からその能力というかねこう宇 宙とつながる能力みたいなの終わりだったんですかね。
あの宇宙とつながるってとってもなんか大きな壮大な感じがするんですけれども、うん、はい、なんかあのそういったようなことは子どもの時は全く思ってませんで、
はい、
何かレンゲ畑とか田舎育ちなので、なんかレンゲ畑の中でその美しいお花が咲いてる中でなんか自然が綺麗だなとか空が高いなとか、なんかそこで心地よく過ごしていることで何かそのキラッと光るものが見えたりとか何か人の気持ちが分かったりっていうことはあって、はい、後々大人になったなって、はい、あのまあ、ヒーラーさんっていう言葉を初めて知って、はい、あ、これはもしかすると、うん、まあ、その方たちにあなたもそういった能力を持ってるのよって言っていただいて、そこからそうなんだっていうふうに気づいていったっていう、まあ、感性が小さな頃から少し豊かでちょっと敏感だったところもあるので、あの正直言うと30過ぎまで誰にでもあるものだと思ったっていうか、はい、なんかね、あの特別なものではなく、その絵を描くことが上手な方がその思いを絵を描くっていうか集中して描かれるとか、音楽を作詞とか作曲される方が何か、なんかメロディーを作られる、その あのような感じで何かすごくイメージが湧くっていうことがよくあったんですけれども、まあ、そういったものが何かその特別というか、あのちょっとだけ人より得意だったっていうのは大人になってから気づきました。
うーん、そうなんですね、
はい、
あのまあ、皆さんちょっとなかなかイメージできないかもしれないですけど、まあとにかくすごいんですよ、あやさんの能力って。いや、あの私何にも言ってないのに、あの私の、まあ、私はね、その言ってなくてもどうか教えてくださいっていうのがありましたけど、それでもなんか細かい状況言ってなくてもほとんど全部分かっちゃうぐらいあっただけでっていう感じです。皆さんなんかピンとこないかもしれないんですけど、私が例えばまあちょっとね、親とねいろいろあるんだよっていうのを全然言ってないのに、あのお母さん心配してるわねとか全部分かっちゃうみたいな、まあ、そのくらいのすごい能力の方なんですけれども、まあ、じゃあ小さい頃からその辺はなんか見えたりとかちょっと聞こえたりとかあった。
なんかあのね、ホッキーさんすごく今のとっても私のことをよくおっしゃってくださったと思うんですけれども、何かその人が悲しんでいるとか何か悩んでるのかなっていうのは、うん、その感じることは敏感だったかもしれないですね、うん、でただそれが私の思い過ごしであるとか、うんうん、私がその他の人の顔色を伺ってそう撮っているのかなとも思っていたんですけれども、うん、何かその方がその、まあ、思っていることを話をする、私と話をすることで心が楽になるっていうことはなんか小さな頃からは言われていて、あ、はい、なのであの全てが分かるっていうことは、例えば今日朝何を召し上がってきたかっていうのは全く分からないんですけど、
はいはい、
あのその人にとって今必要な、なんていうんですかね、心の寄り添いって言ったらいいのかしら、
う
そういったその心の様子とかは、あの寄り添う力っていうのかな、もうあの本当に癒しみたいな、うそういったところは人よりはちょっと特別にっていうか、うん、ちょっとだけ秀でてたかなっていうふうには感じます。
あ、そうなんですね、うん、なんか伺うと、もう昔からそれこそその神主さんとか、
はい、
巫女さんになった方がいいよとか、
そうですね、
そういうふうに言われてきてて、うん、で、あのご家族が面白いですよね、ご家族が
そう
気のせいと、
あ、そうなんですよ、あのお母さんなんかこんな風に感じるの、それね気のせいよってあ、そっか気のせいだっていう風に、なのでそうね、気のせいね、気のせいねと思って30過ぎて、あの ヒーラーさんっていう方に初めてお会いしたりとか、そのヒーリングっていうことをなさってる方たちに会う機会が増えていった時に、
はい、
まあそれまでに神主さんであったりとか、
はい、
例えば霊能者さんであったりとか、会った時に君はこういったなんかちょっと特別な力があるよって言われてたのが、もしかして私のことを騙してたわけじゃない、からかってたわけじゃないのねっていうふうにその後分かっていくっていうか、それまでは気のせいで過ごしてきたので
そう、ね、
なんかこれ気のせいじゃないんですか、先生って言って、
あ、なるほど、
私の空想癖とか妄想癖とか、
はいはい、
うちの母がそれ気のせいよっていう、その明るい人なんですね、お母さんなんかそこに何かいる気がするわって言うと、あ、お母さん見えないから気のせいだと思うあ、そうねっていうふうに、
そうなんですね、はい、まあおおらかにというか ね、
そうです ね、
ね、お母様も変にね特別扱いとか、うん、お特別視しないで、それはまああのあやさんのことをちょっと守ってくださってた部分もあるのかも。
そうです ね、 ね、ちょっと子供の頃は病弱というか、ちょっと空間が何か違和感があると熱を出したりとか、あとはよくその夢を見てうなされたりとか、何かそのまあなんて言うんでしょう、ちょっと波動、今風に言えば波動とか周波数が合わないところに行くと、よくその夢を見て熱を出すっていうことが多かったので、母から見たらとても感受性が豊かで敏感で繊細な子だから、なんか怖がらせないように、それ気のせいよって言ってくれてたんだなって、母は守ってくれてたんだなと思います。
そうですよね、はい、で30歳、まあ、遅咲きだななんて私なんか思ってしまうんですけどです、ね、はい、で30歳過ぎてから何がきっかけで、そのあもうこれは本当なんだみたいな。
もともと例えばその星占いとかはすごい好きだったんですね、そういった不思議な星座の物語であるとか、
はい、
なのでそのまあ神秘な世界って言いますかね、物語とか妖精の話とかは好きだったんですけれども、ヒーリングスクール の、 セミナーにお友達に誘われて、
はい、
であとヒーラーさんっていう方がいるから会わないっていう風に何回も誘われるようになって、でその頃の私はヒーラー、いや全然全く興味ないですなんか私からかわれるタイプなので、何かちょっとからかわれてるのかなって思って、でもあんまりその友人が誘ってくれるので何回もお断りするのも申し訳ないかなと思って行ってみたんですね、
はい、
でそのヒーラーさんという方に初めて会った時に、
はい、
その方のいでたちはまあ私のその概念を覆すようなとても自由な服装をされていたんですけど、そこにもまあえってびっくりした部分もあるんですけど、何かその人の持っている優しさとか何か温かさみたいな、おっしゃってることがわからないんですけれども、内側の私の何か内側のどこかがわかる、あ、なんか知ってるっていう、その知ってるっていう安心感と、なんかね涙が出たんですよ。
あ、そうなんですね、
なんか安心したというか、だからなんでしょうかね、母は気のせいよって言ってたんですけど、確かにあるのかもしれない、その、あの世界、例えばキラッと光る何か、キラキラって空気中に見えるものが、
はい、
あったっていう世界が、
はいはい、
実際はそれを感じて生きてらっしゃる方がいらっしゃるんだなとか、 あとはヒーリングスクールの先生のところに伺った時に、まあ、初めてその瞑想というものを、させていただいて、そのお部屋にいろんな、お地蔵さんであるとか、何かそういう仏像とかあった時に、
はいはい、
なんかそちらの方角からピンク色が見えますとか、右から黄緑色の暖かいものが来てましたっていうふうに私が先生にお伝えしたら、ちょうどその方角が 薬師如来様でちょうど緑色の波長を出している何かエネルギーだったそうなんですね。でそういったな今まで自分の中で思い過ごしだと思っていたことがもうすでにそういったことをされている方にその通りですよっていうものがとてもたくさん確認をしていただくことが多くなって分かっていったっていうか、あ、もしかしてが増えていったっていう感じです。
そうなんですね、はい、でそれでもこれはもう多分確実に見えてる、本当に見えてるんだ、本当に私の感覚はあるんだなって分かって、でそこからすごく面白いなと思ったのがそのリーディングをするのがすごい好きになったっておっしゃってましたよね。
そうですね、ヒーリングをさせていただくのも、お友達に、していただくのもすっごい楽しくて、でそのリーディングっていうのは相手の方の情報を、エネルギーの情報を読んで、今どういった状態であるかっていうメッセージをお伝えすることなんですけれども、すっごくなんかね、ワクワクして楽しくて楽しくてしょうがなくて、なんて言うんでしょうかね、子供の頃に夢中で鬼ごっこしたような、砂場でも夢中でご飯も食べずに遊んでるような、そんな感覚ぐらい楽しくて楽しくてもうワクワクワクワクしてしてしまって、
そうなんですね。そのマサンドの、ね、ご飯よりも
そうです
好きというか楽しかったっていうことですよね、
なんかね相手の方にその、相手の方に必要なその情報というかその人が必要なメッセージをお伝えすると、皆さん笑顔になられたりとか、長年の悩みが解決したとか、あとは安心して涙を流されたりとか、なんかその方が元気になっていく姿がすごく嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、それで楽しくて楽しくて、なんか私も役に立てるものがあるんだというか、あんまり特段その秀でて能力があると全く思っていなかったので、普通の田舎育ちの普通に生きてきた私だったので、何かたくさんの人のようにみんなの役に立ちたいと思ってたんですけど、私のこの何か伝えることで笑顔になってくれる人がいるっていうことが自信にもなり楽しくもなって、
そうなんですね。さあじゃあそのあやさんがやっとというか、自分の本当になんかこう能力にも目覚めて、そしてそれが本当に楽しくて人のためにもなって嬉しいなっていう喜びもあった。でそこからですね、またね転機があったわけですけれども、それは後半に移りたいなと思います。
夢の種。
はい、それでは後半の方に行きますね。あやさん、自分のね能力も分かって、そして喜びも感じたそのヒーラーのそれを本当にお仕事にしようと思った時っていうのはどんな感じで、もうビジネスやるぞみたいな感じ？
いや全くもうビジネスとか全くそういったものは、そのヒーリングでビジネスをやるとは全く思っていなくて、もうすでにその時他の会社をやってまして、全くそれで仕事にしようとは考えていなくて、でも何かどこからか話を聞いたのか、なんか彼女に聞くと悩みが解決するよっていう人たちが増えていったんですね。で話を聞いてほしいとか、相談聞いてもらえますかっていう方たちが増えていって、いやでもこれでは私趣味だし、 この仕事で将来生活ができるとは思わないなって思ってたんです。
なるほど、はい、なんかどっちかというともう本当普通の普通のなんか女の子だからお嫁さんに行って普通に、うん、あのまあ、お母さんになって普通に主婦でもういいやみたいな。
そうです、そうです、
普通でいいやと
普通の主婦でいいやと思ってました。
思ってた、
うん、ケーキを作って、うん、クッキー作って、うん、スーパー行ってたまにお茶飲んでバゲに行って
と思っていたところがなんかこうあれですね、不思議ですね。そこが
そうですね、あのそのヒーリングのお仕事に行くようにう何か人生がそのそういった方向に導かれるっていうんですかね。自分では全く想像もしていないですし、うん、あの趣味だと思っているのでどうしてかしらっていう、はい、どうしてこんなにたくさんの人が相談に乗ってほしいっていうのかなとか、う
ん
う
ん、なるほどね、うん、あのなんかね今すごく副業とかあのビジネスやるっていう人女性もすごい多い中で、はい、なんかむしろあれなんでこんなに人が来るのかしらとか、
はい、そうですね、うん、その時はなのであの今副業とか起業されて例えば、はい、なんて言うんでしょうかねその自分の得意な例えば IT 関係の方とか、私憧れて仕方なくて、あの以前は昔は証券会社で営業とかしてたんですけど、うん、なんかそういう世界に憧れてるんですけど、うん、どうしてもこのなんて精神的な、はい、その心のケアとか、はい、癒しの世界の方に、はい、なぜか引き戻されるというかそちらに道ができていくってことがありまして、
うん、なんかこう背中を押されるというかそういう流れになってしまうみたいな。
そうなんですよね。何かそのすでにやっていた仕事がうまくいかなくなりつつあるとか、で、趣味ではそういった、まあ、趣味というかその真剣にはお話は聞かせてはいただいていたんですけれども、うん、まあ、その仕事になるとは思っていない、うん、その合間時間だったので、うん、でもその人生がそちらの方に動いていった時に、はい、あの最初なんていうんですかね強制的にそれがね、行かせられるような出来事が起こりつつあり、はい、うんうんうん、ああもしかするとずっとなんとなくイメージの中ではこういったお仕事を将来するのかしらっていうあの心の声というかなんかそこに従おうと思って最初は10人のお友達に私ヒーラーをこれからいたしますみたいに応援お願いしますっていう風にあのメールを送ってそこから広がっていたんですけれども、ただ最初それをあの10人の方に送った後にお茶会をやろうと、
はいはい、
初開催のお茶会を、はい、その1ヶ月後に控えた時に、はい、ペットが、亡くなってしまい、私もどうにもこうにも悲しくて、うん、できない状態だったんですけど、あのそのお茶会そのお友達が、
はい、
同じ県内だけではなく、まあいろんなところから集まってくれて、はい、30人集まってくれたんですけど、
すごいですね、
あの場所も昔知っていた方が初めて行ったカフェのオーナーさんだったんですけど、その方がなんかね初めて行ったところなのに以前私のことを知ってた方で泣いていてペットが死んじゃってって泣いていたら、実は私のこと覚えていますかって全然知りません誰ですか私以前あなたにすごく助けてもらってあのその一言であの決意ができてあの救われたんで何かそんな悩んでらっしゃるんだったら、うん、打ち明けてもらえませんかって言ってくださって、でペットが死んでしまってお茶会を開こうと思ってたんだけどちょっとできそうもないって言ったそのオーナーの方が、ここを貸しますのでぜひ使ってくださいって で、何時間でも使っていいし、はい、お茶を飲んでいただければ、シフォンケーキと紅茶はうちが出すので、でもあなたはちゃんとご友人から1000円いただいてねって、
すごい。
そうで500円は私にちゃん、支払ってくれればいいわよっておっしゃってくださって、へーって、でも泣きながらよろしくお願いしますってこれはもうきっと後押してくれてる応援してくれてると思って、でもやっぱり当日泣いてるんですよ、はい、私でずっともう午後、はい、始まってから最後まで泣いていた私のお茶会は私の友人たちが全部進行してくださって私泣いてて最後みんなに大成功おめでとうなので本当に他力で初開催が大成功に終わり、
そうなんですね、
なんかたくさん愛情をもらって、
はい、なんかこう結局はそのなんかこう皆さんから応援されたりとか、はい、皆さんが認めてくださる、うん、もうこの方にあやさんに聞いたらいいよとか、うん、そういう口コミとか、うん、やっぱりこう見てる人は見てるし、うん、こう呼ばれるっていうのはこういうことなんだなって私今すごく思いましたね、はい、すごくね楽しいお話で、また実はね来週も次回も出ていただくのでまたお話を伺いたいんですが、今日は次にオープニング、あごめんなさい、エンディングに行きますのでよろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。
はい、それではエンディングに行きますね。本当にね、私今日伺っていて、やっぱり好きっていうのは3度の食事よりも好きで、それがいや私そんな大したことないわよって言っていても、やっぱりその能力っていうのは絶対誰も見逃さないし、神様とかね宇宙から応援されるんだな、人からも応援されるんだな、だからもうビジネスもうガリガリやるぞなんていうんじゃなくても、きっとそれは大きな流れに乗ればそうやって皆様に貢献できるんだなってすごく思いました。本当にどうですか今日、あやさんラジオの出演、
ドキドキしましたなんか久しぶりに
そうです
お茶会の話とかってちょっと涙うるうるしそう
そうですね、またね次回も今度はまたもうちょっと深いというか広がったあやさんのご活躍と、それと皆さんにねなんかこう背中を押していただけるようなお話をあやさんにねしていただきたいなと思っているんです。とてもあやさんのその人生については皆さんいろいろ感じられたと思うんですけど、あこうやって好きなものをね追求してっていいんだなってちょっと思われたかなと思うんですけどね。ねえ、どうでしょう。
そうでしたらなんか嬉しいな、
うん、本当にありがとうございます。あやさんは、毎週ですね、はい、Facebook ライブをされていたりですとか、あと月刊アネモネというね雑誌で、投稿されてます。それとそうですね、森のマルシェっていうのが年に4回ほどあやさん の主催でやってらっしゃるということもありまして、ぜひちょっと皆さんも、ホームページとかご覧になっていただきたいなと思っております。はい、それではねまた次回もあやさんのお話すごい楽しみにしていますので、皆さんもね楽しみにしててくださいね。はい、それでは今日は、ホッキーこと穂木本郁子と
グレースあやでした。
はい、それではまた来週、
せーの、マイマイマイイング。